京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園花壇係の長崎が担当します。
さあ始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑、月の3週目、京都府立植物園の、今日は花壇係の長崎さんがお越しくださっていますので、これからお話を聞いていきたいと思うんですけれども、長崎さん、
はい、
この台風どうでしたか、植物園さんの中の植物たちは。
そうですね、くまなく見たわけではないんですけども、
はい、
木が折れたりとか、バックヤードのハウスが、破損したとか、はい、そういう被害はなかったんですね。
ああ、よかったですよね、はい、実際に今もうなんて言うんでしょう、花壇に植えられている花たちはどんな感じですか、はいはい、
そうですね、思ったほど、うん、その倒れたりも破損もなくて、うん、ちょっと夕べは寝れなかったんですけども
心配で、
はい、
でもなんとか無事に、
はい、おかげさまで、はい、
よかったです。でもこういう、ね、台風が多い季節というのは、はい、植物たちをどんな風に守っておられるんですか。
そうですね、花壇とかお客さんが、うん、鑑賞されるエリアは、はい、まあ、なかなか手の施しようが少ない場合が多いんですけども、
ね、
まあ、バックヤードといいまして、はい、まあ、いわゆる舞台裏ですね、次、
はい、
デビューするであろう、うん、
子供たち、
子供たちが格納されているガラスハウスであるとか、はい、ビニールハウスの中の、被害を少なくするために風が強くなるときはもう全室密閉するとかね、そういうことを、はい、
なるほど、
やらせていただいて。
そうですね、はい、まあ、これからの季節だと例えばビニールハウスを密閉しても、はい、そんなに暑くはならないかもしれないですけど、はい、夏場の台風だったらこれ結構大変ですよね、
はい、夏場でしたらサウナ状態になりますし、
うん、ね、
今回の台風でも締め切っておきますと、朝早朝そういう施設の中入りますとやはり結構暑いですね。
まだ、
はい、
そうなんですね。じゃあこれって植物にとっても結構辛い、
過酷な、ね、はい、ちょっと忍耐の時間になったかなと思います
そうなんですね、はい、まあ、でもね、無事に、はい、過ごしてもらえてよかったですよね、
はいはい、ほんまにおかげで、
ね、
ちょっと言うては悪いんですけど、
はい、
ついてたのかなというふうに思いますね。
いやでもこれからね、秋のお花を、ね、楽しめる季節ですので、
はい、
ぜひぜひ守っていただきたいですよね、はいはい、さあその秋なんですけれども、
はい、
もうそろそろもう秋のお花が出てきてる感じなんですか。
そうですね、秋に向けての、
うん、
はい、まあ、準備中といいますかね、
は
い、
す
で
に
植栽されているものもありますのでね、
はい、そんな中で今日はどんなお花がおすすめというか、お話いただけるんでしょうか、
はい、今日はですね、
はい、
今現在は咲いてないんですけども、
はい、
おそらく見ごろを迎えるのは10月中旬ぐらいになるんですけど、はい、まず一つがコスモスですね。
あ、綺麗ですね、
はい、
うん、コスモスというとどうしても山口百恵さんのコスモスがふーっと頭の上に浮かんでくるんですけれども、はいはい、やっぱりなんて言うんでしょう、儚げですよねコスモスって。
そうですね、その儚さしなやかさ、
うん、
やはり日本人の、
うん、
そのね、合うんでしょうね、
きっとそうなんでしょうね、はい、今コスモスといってもそれこそいろんな色味が出てますよね、
はいはい、
何色ぐらいあるんですか。
そうですね、基本的にはそのピンク、
うんうん、
で白、
はい、
で紫っぽいもの、
ええ、
でちょっとこう黄色がかったっていうんですかね、はい、まあ、基本的な色としては数色程度になると思うんですけども、うん、一重咲き八重咲きとかね、
あとそういうのもあるんですね、
は
い、
筒状に咲く花弁のものとかね、
筒状、
はい、まあ、まあいらんこと言うたら申し訳ないんですけど、
はい、
まあ、一重咲き八重咲きとかね、
はい、
はい、たくさんの品種が出回っておりますので。
そうなんですね、私なんか、はい、コスモス その色がいろんな色があるなと最近ね思うんですけれども、はい、そんな八重咲きとか一重咲きってあるって知りませんでした。
ああそうですか、はい、
はいはい、これはじゃあ植物園さんに行けば見れるんですね、
はいは
い、いろんな種類が、
はい、見れます。
やった、
約15品種程度植栽しておりますので、う
ん、
はい、見ていただいてお楽しみいただけるのではないかなと思います。
わあ、すごいですね、15品種、
はい、
もういろいろあるんですね。
そうですね、いろいろありますね。
かいいですね、ちょっと 結構私濃いめの色合いのコスモスのお花が好きなんですけれども、はい、そういうのもありますか、
はい、そういうのもご用意してますのでぜひともお越しいただければと思います、
はい、10月中頃ですね、はい、まあ、でもあの今あのそろそろコスモスの苗も植えてみたいなと思ってるんですけども、はい、この季節に植えても大丈夫ですか、
はい、そうですね、すでにもう植物園の方では、うん、あの植栽、ね、植えてはいるんですけども、はい、まあ、今の時期、はい、植えられても大丈夫です、ね、
間に合いますか、
はい
はい、じゃあちょっと一般の家庭でもそれは OK ってことですね、
はいはい、
了解しました、はい、他にもこの季節どんなお花があるんですか。
そうですね、言い出すとキリがないんですけども、はい、あとあのキバナコスモスとかね、
はい、
あとペンタスとか。
ペンタス、
はい、
お、どんなお花なんですか。
そうですね、花弁が、
はい、
あの分かれた花弁が5枚から構成される、
はい、その
どちらかといえば低木っぽい、
はい、
あの感じなんですけども、
ほうほうほう、
まあ、特徴としましてはあの白とかピンクとか赤とか、
はい、
中には黄色もあると思うんですけれども、あの花の咲いてる時間、鑑賞期間が長いということと、
は
い、
葉
っぱがね、
はい、
斑入りであるとか、
うん、
非常にその個性的な、はい、ものもありますので、
へ、はい、ペンタス、
はい、
なかなか変わった名前ですね、
はい、
うーん、そっか、じゃあちょっとそういうものもこれからいい、
そうですね、
は
い、今咲いてますのでね。
そうなんですね、はい、なんか植物とかって育て方もそれぞれやっぱり違ったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
このペンタスをその育てるにあたって何か、はい、一般人でも簡単にできるとか、こういう風にするといいよとかありますか。
そうですね、まあ、毎日ね、
うん、
水をあげてもいいんですけども、
はい、
まあ、よくその失敗される場合としては、
はい、
いたしましては、
え、
水のやりすぎとかね、可愛いあまりに、我が子可愛さのあまりに水をたくさんやりすぎて、
うん、
根っこの調子が悪くなって枯れてしまうということもあるんですけど、まあ、ペンタスはね、
はい、
比較的強い植物ですので、まあ、夏の暑い時期は土が乾けば毎日灌水していただくと、はい、いいと思いますし、
はい、
2週間に1回とか定期的に、うん、肥料ですね、
はい、
いわゆる餌と呼ばれる、まあ、人間で言うたら食事になるんですけれども、
はい
はい、肥料も定期的に補給してやると、はい、より植物も、はい、元気になると思います。
なんですね、はい、そっか、なんか今ちょっとこのペンタス写真を見てるんですけれども、
はい、
なんとなく写真で見ているとですね、
はい、
アジサイに近いものがあるように見えるんですけど、はい、また全然違うんですか。
そうですね、葉の形とか、うん、ちょっと違いますね。
そうなんですね、はい、そかなんか写真だと大きさがあんまり分からなくって、
はい、
アジサイの葉っぱみたいに大きく見えるんですけど、はい、そういうわけではないんですね、はい、
もうちょっと小ぶりなね。
あ、なるほど、アジサイみたいに巨大にはならないって感じ
です
ね。
そうですね、はい、
そっかそっか、
だいたい草丈、
うん、
まあ、に人の胸元ぐらい、
うんうん、
まあ、50センチ60センチぐらいから、はい、比較的そのどんな花壇でもね、
はい、
使っていただける、はい、
なるほど、
花材ではないかなと。
そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとこれから花壇をちょっと植え替えたいなっていう方にはこのペンタスがまず一つおすすめ、
ね、
はい、
そうですね、はい、コスモスと合わせてね、はい、
そうですよね、そっか、確かにコスモスはちょっと儚げな感じだし、はい、このペンタスは割と華やかな元気のいい感じのお花に見えるんですけども、
はいはい、
そうですか。
そうですね、やはりその熱帯系といいますかね、原色赤とか白とか、ね、うん、
はい、
比較的ビリッドな、
うんうんうん、
色がね、ありますので、
ええ、
はい、
そっか、じゃあ本当にいろんなお花を植えて花壇を楽しめる感じですね、
はい、そうですね、お楽しみいただければと思いますね、
はい、そっか、いいですね。あと何かこの季節こういう変わったものもあるよっていうのありますか、
は
い
は
い、
変わったものでしたら花ではないんですけども、
はい、
当園では、
ええ、
野菜パパイヤというのを、
野菜パパイヤ、はい、それは食べるんですか、
はい、食べられるんですけれども、
はい、
通常パパイヤと言われると、
うん、
果物、
はい、
フルーツのパパイヤをイメージされるんですけども、
ええ、
また当園ではその野菜パパイヤですね、
はい、
まあ、台湾であるとか、アジアのちょっとこうあったかいところでは、うんうん、野菜料理のね、
はあ、
料理の中にその、
ええ、 ている
入っているものですね、まあ、日本で言うたら食感は冬瓜のようになるかなと。
あ、
はい、この淡白な味で、肉であるとか魚介類であるとか、うん、そういったものと炒めて、うん、あんかけにしたりとかね。
なんかあの、はい、植物園から来られた方が、はいはい、食べ物の話が
いやいや
、はい、そうやって食べれるんですね、
はい、
そっか。それはあの今もあるんですか、植物園
さん。もう今、はい、あの実がまだたわわとは言えないかもしれませんけども、
はい、
もうなっております。でこの台風でもで、ね、あの落ちる落下することなく、はい、
あの
皆さんのお越しをお待ち申し上げていると思います、はい、
なるほど。でもなんかそうやって実だと、はい、あの鳥たちになんかついばまれないんですか。
あ、はい、そうですね、まず甘くないっていうのと、で生い茂った葉っぱ の、うん、あの幹って言いますかね、
はい、
木の中心部分の幹に、まあ、完成樹みたいな形なんですけども、
はい、
あのカカオの、うん、ような感じですね、
うん、
その太い幹の上部につきますので、
はい、
まあ、上空からね、うん、鳥が見てもちょっと見にくいのと、でその食味として甘くないんですよね、うん、匂いを発するとかね、スイカとかね、
はい、
トマトとかね、ああいったものでしたらすぐ、大好物やと思うんですけれども、
はい、はい、じゃあもう、木の葉っぱに守られ、はい、自分自身の甘みのなさに守られっていう感じなんですね、はい、
そうですね。
そっか、じゃあ、私たちもそれをしっかり見ることができるわけですね。
はい、
じゃあもう下から見る感じですよね、木だったら、
はい、あの木なんですけど、そんな背丈高くなくって。
あ、そうなんですね、
まあ、2メートルあるかないかぐらいですんでね。
あ、じゃあ、
はい、十分お写真も撮っていただけますし、
うん、お、
はい、
楽しみですね、
はい、
じゃあちょっとこれから木が深まる季節に向けてはもう、はい、そういった、
はい、
今お話しいただいた、
はい、
コスモスであったりペンタスであったり野菜パパイヤをまずは見ていただいて、
はい、
もう少し深まっていくと、これからバラですね。
そうですね、はい、
楽しみですよね、
はい、
そう、そんな中植物園さんではいろんなイベントがまたね始まっております、
はい、
ちょっと紹介させていただきたいんですけれども、はい、まず一つ目が、第9回京都府立植物園ガーデニングコンテスト、
はい、
ね、第9回目ということで、
はい、
今回のテーマなんですが、穏やかな日々をつなぐには、こちらをテーマにコンテストが行われるということで、はい、こちら、実際にこのコンテスト開催されるのが10月22日の土曜日なんですよね、
はい、
で、10月12日までこれご応募お待ちしておりますという状況ですよね、
はいはい、
まだ枠ありそうでしょうか。なんか今年は10ブース先着でというふうに書かれてるんですけれども、
はいはいはい、
まだ大丈夫ですか。
そうですね、毎年大盛況なんですけども、まだ若干あろうかと思いますのでね。
そうなんですね、
はい、我こそはと思う方、
うん、
はい、ぜひとも、
ね、
はい、エントリーしていただければ。
ぜひぜひ、だってこれなかなか楽しいですよ。だって 1.8 メートル×2メートルのエリアにそれを与えられるわけですよね、
はい、
そこに、規定の苗とか資材を準備しておいていただいて、もちろん持ち込みも OK、はい、
OK です、
ね、
は
い、でそれでさっき言ったテーマ、穏やかな日々をつなぐには、
はい、
で、ガーデニング作り上げていただく、はい、ということですし、
はい、
でこれまた資格がアマチュアでガーデニングが好きな方ですね、
はいはい、
そして、個人でも OK、
OK です、
もしくはチームでも OK、
OK です、
でチームの場合は4名様までですよね、
はい
はいはい、ということなので、はい、なかなか作り上げていく時の楽しみもありますし、
そうですね、
なんとこれ、はい、10月23日から11月6日まで展示をされて、
はい、
京都府知事賞など、
はい、
いくつかの賞を、
はい、
これ与えられるんですよね。
そうですね、はい、
ねえ、なんか楽しみじゃないですか、
はい、
ねえ、わあ、いいじゃないですか。これ応募期間が、10月12日まででもうスタートしています、
はい、
では
い、
詳しいお問い合わせは京都府立植物園、電話番号が 075-701-0141 番まで、お問い合わせいただけるということと、
はい、
あと応募はファックスまたはおはがきでとなっております、
はいはい、
ファックスまたははがきで、ご応募いただく際にはお名前、電話番号、そして住所、年齢を書いてお送りください、
はい、
でチームの方は、代表者の方のお名前、電話番号、住所、年齢、そしてチームの方全員のお名前も書いてご応募いただくということで、
はい、
ぜひぜひこれは ご応募いただきたいと思います。先着10ブースでございます。ちょっと私もこれエントリーしたいななんて思ってるんですけどね、
ぜひどうもお待ち申し上げております、ね、
できるのかって感じですが、あとまだまだあるんですよ。あとフラワーデザイン展というのもございまして、こちらは花の園をテーマに、フラワーデザイン展を行われます。10月1日土曜日、2日日曜日の2日間です、1日は午後1時から午後5時まで、2日は午前9時から午後4時までで、植物園の、中にある植物園会館2階の多目的室で行われます。こちらは、植物園入園料は必要ですが、こちらのフラワーデザイン展の入園料は無料となっております。そしてですね、同時期なんですけれども講習会もあるということで、10月1日土曜日午後1時30分から3時までで、受付が午後1時までなんですけれども、秋をテーマにしたフラワーデザインの体験実習を行われるということで、これじゃあちょっとここでいろんな教えていただけるんですよね。
そうですね、
いいですよね、こちらも植物園会館2階の、研修室で行われます。こちらは参加費が必要になります、材料費といたしまして1500円です、小学生以上の方で、小学生の方のご参加の場合には保護者の方の同伴が必要となります。先着20名様ということで、こちらもお申し込みいただく際にはもうそろそろ早めに ね、お申し込みいただきたいですね、075-701-0141 番、京都府立植物園さんにお問い合わせください、そしてまたあともう一つあるんですけれども、秋の京都盆栽展、ね、なんかあの盆栽見るのもなんかいい季節になりましたね。
そうですね、
こちらが9月の30日金曜日から10月3日の月曜日までです、時間が午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時までとなっておりますのでお気をつけください、場所が植物園会館1階の展示室で行われます。これなんと大きな盆栽から小さな盆栽まで約100点出されるということで、見応えありますね。
そうですね、
こちらも、鑑賞いただく際には無料で、植物園の入園料のみとなっております。はい、わいいですね、なんか秋のお花見ながら盆栽も見て、
そうですね、
いろんな、ね、植物楽しめますね、いや今日はちょっと秋をテーマにしたお花たち、そして、植え方とかね、いろいろ教えていただきました。ありがとうございました、
ありがとうございました。
今日お越しいただきましたのは京都府立植物園の花壇係の長崎浩二さん、
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。